ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。連日深夜には白熱したサッカーが中継されていますが、日中はのんびりこちらでお休みください。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けいたします。
はい。そういえばあっちゃん、
はい、
もうね数日経ってしまったんですが、
はい、
6月18日、うん、大阪府北部で地震がありましたよね。
そうですね、また大きな地震にね見舞われて、皆さん大丈夫でしたでしょうか。
でしたね。ちょっとね私たちもねみんなそれぞれにこう心配しながら、
うん、そうですね。
でもねその場所じゃないと何もすることができずという、うん、
本当に、
ね、感じでしたが、
はい、
被災された方々に本当に心よりお見舞い申し上げます。
はい、一日でも早く元の生活に戻れますよう心よりお祈り申し上げます。
それでは純喫茶アネモネ R 開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネ R。
きっちゃん、
ん？
最近話したいことが溜まってるんじゃない？
溜まってた本当に
ね
もう最近というかもうだいぶ経っちゃったんだけど、うん、
はい、
5月の話していいですか？
あ、もちろん。今
聞きたい聞きたい、ね、なんかね本当に5月は私にとって激動の数週間を過ごして
、はい、
なぜかいろんなものが、
うん、
こうなんかこう大移動しましたね、自分自身が。いろんなものが大移動ってもう日本語がダメなんですけどもまず5月17日に、
はい、
シカゴへ行ってきました。
シカゴ、もう映画みたい
ね。えもうアメリカンって感じで、うん、もうねただシカゴって結構アメリカの中ではあれ近い方なんじゃないかな。なんか私何度かアメリカ行かさせていただいてというか、アニメやっぱりイベントにね、うん、呼んでいただいた時にシカゴでトランジットでどこかっていうのを何度かしたことがあったので、
うん、
あ、もうまさにシカゴであるイベントに今回は行ってきたので、うん、
はい、
あ、なんか近いってちょっと思っちゃいました。それでも、うん、あれ11時間ぐらいだったのかな、
うん
うん、でアニメセントラルっていうイベントだったんだけど、
はい、
そのねやっぱり毎回ね、あちゃんも、カナダのね、
はい、モントリオールの、
ね、
はい、
行ったりとか、
はい、
行ってるじゃない、
はいは
い、いつも思うのがそのアニメとかゲームをね好きな皆さんと、うん、なんか日本の私たちと本当に心は一緒なんだな、うん、何かが大好き、この作品が大好きっていう気持ちがもう行くたびにひしひしともこう胸に迫ってきて、
はい、
あ、いかにして自分がまあね日本から行く身としてこう恩返しじゃないけど、皆さんにありがとうございます、これからもよろしくね、日本のアニメを、ね、ゲームをっていう気持ちで行ってきたの。
まあ素晴らしい、
うん、
なんか日本の文化をそうやって海外の方たちがね、
うん、
本当にこう真っ向から受け入れて受け取ってくださってる姿って感動しますよね。
感動するね。で結構こう時差もあるからこう作品の放送の、ね、うん、時期がずれたりもするからすごく 何十年も前の作品を今大好きなんですって言ってこう来てくれる方もいたり、あの昔自分の母がこの作品を好きで私も好きなんですなんて言ってきてくれたりとか、
なるほど。
そうで、なんかこのアニメセントラルの中では、うん、もうサイン会みたいのもあって、でみんながそれぞれ自分の好きなこうアニメのこうDVD だったり本だったり、うん、いろんなポスターだったりを持ってきてもらって、そこでサイン書かせていただいたり、あとこう質問コーナーみたいな、
はいはい、
もあったりするんだけど、そこではそんなことを聞くみたいな、すごいなんだろう、面白いこうことを聞いてきたりとか、みんなそれぞれなんかこう情熱が、その作品に対する情熱がもうすごくって感動しました。
あ、いいですね。
で今回のそのアニメセントラルは、そのシカゴ空港から割と近いところ、車で10分ぐらいのところが、あの本拠地というか、
すごい、
そうなんかコンベンションセンターみたいな感じで、そこで工業的なものとか、はいはい、ビジネス的なものが、いろんなものがある中でのアニメイベント、日本のアニメイベントが5月17日18日からかな、実際には、はい、まあ金土日っていう感じであって、うん、でそこにはあのホテルもあって、うん、ホテル丸々あのもうそこに来る人用のホテルにその時はなってて、だからもうロビーからすべて、うん、受付からもうすべてそのアニメのこうポスターが貼られてたり、う
ん、素晴らしい。
そこのアニメコンベンションに行かない人は泊まっていないっていうぐらい 100% もうあのみんなコスプレしながらもう楽しんでるっていう感じで、なんかお部屋の中からカチャって出てきたらもう全員コスプレの格好して出てるみたいなそういうイメージ、ホテル中が、
すごい、
ホテル全部がっていう感じで、だから楽しかった。
そこであのガチャって開けたら井上さんはどんなコスプレを、
うん、井上さんねちょっとねいろいろ考えたんですけど、うん、今回はですねちょっと無難に私服でまとめちゃったんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。どうしたんだろうね。なんか私自身コスプレこんなに大好きなのにコスプレ行っちゃおうって思う時と、いやいやもうこんなね、あの長年こう、ね、年齢的にも、まあ、17歳とはいえ揺れ動いてるんだからこう恥ずかしくないようにちゃんとしていかなきゃっていうイメージになっちゃう時と、すっごい揺れ動いてて、
なるほど、
なんかねコスプレっていう感じでもないかなと思ったんだけど、うん、もう3日間コスプレしてもよかったんじゃないかみたいなね感じでしたね、今思えば。
じゃあ皆さんは、うん、今回はちょっぴり大人な、
そうです、
お姉ちゃんに会えたっていう感じでしたかね。
もういい表現をありがとうございます。まあ、あの詳しくはね、あの、まあ、詳しくという方どうでもないけど、簡単に私ブログの方で、はい、アニメセントラルその1その2その3みたいな感じでブログを書きましたので、よかったらそっちもチェックしてください、はい、
皆さんぜひぜひです。
はい、
そして
その数日後ですね、5月26日は長野に行ってきました、
はい、
私バスツアー、
はい、デビュー30周年
そうな
の、あれ時空が歪んでる、
おかしいぞそうなの、30周年イベントの企画として、一泊のバスツアー行ってきて、であの聖地へ行くっていうことで木崎湖に、はい、お願いティーチャーの聖地木崎湖に行ってきました、はい、1日目はあのお寺を見たり、はい、観光を長野観光して、そこもすっごい素敵で、でホテルではまあ私のこう、まあ、ちょっと面白おかしい、なんて言うんだろう、もうカラオケ歌ったりおしゃべりしたり、
イベントが
イベントあのビンゴ大会したり、で私ビンゴ大会にあのアメリカで買ってきたプレゼント、今回ちょうど、まあ、100名様だったので、うん、アメリカでプレゼントを100個買ってきて、
すごい
いやもうそんなすごいプレゼントではなく、ちょっとあの、まあ、あの心ばかりのっていうものが多いんですけども、
例えば
例えば、うん、あの ちょっとあの可愛いペンとかあのでも付箋とかなんかノートとかシャボン玉とかまああと、うん、あのちょっと面白サングラスとか、うん、猫耳みたいなのとか あと T シャツとかあとシカゴ美術館も行ったのでそこで買ってきたちょっとしたグッズだったりとか
い
ろいろ取り混ぜて全体的にはささやかではあるんですが、うん、あの全員の方にプレゼントが行くようにビンゴ大会を期待してそして2日目に木崎港に行ってバーベキューをして、
はい、
で箸でみんなで記念撮影をしたりしてでも桟橋にみんなで座って記念撮影したんですけど全員乗ったら桟橋危ないので半分ずつに分かれて
50人ずつ
50人ずつ分かれて記念撮影したりして、いやでも本当に楽しくって一泊二日の間にね、うん、もし何かどなたかがほら具合が悪くなってしまったりとか、
ね、
バスツアーだからちょっとまあねいろいろ大変な部分もあるかな皆さんっていうところもあったんですけど、うん、そういうことがなくみんな元気で笑顔で行けたのが本当に嬉しくって楽しくってもうお姉ちゃんも元気いっぱいでもういいよっていう言われてもバスに乗り込んで喋るっていうもうあのちょバス3台だったのであ の順々に乗り換えて、うん、もう行きも帰りも帰りは東京までずっとバスに乗って、ずっと、ま、ほとんど、ま、ちょっと寝たりもしたんですけど、うん、あのバスガイドさんが喋るあのマイクでずっとおしゃべりしたりあと、うん歌ってた
歌ったり
カラオケとかないんだけど私はなんとかでみたいな前日にねカラオケのリクエストを取ってたので、うん、歌えなかったリクエストをバスの中で勝手に歌うっていう、う
ん、
それでは続いてのリクエスト瀬戸の花よみたいなとか瀬戸は日暮れてみたいに一人で歌うみたいな、なんかこう渋垣隊の寿司食いねとかもうねなんか楽しんでましたね私自身が、
ね、もうきっちゃんがそうやって楽しんでる姿が皆さんにとってもう何よりの、ね、プレゼントですよね。
いやもうそんな風に思っていただけたらこんなに幸せなことはないです。いやいや
本当に
本当にあの、ね、この場をお借りしましても皆さんあの来てくださった皆さんありがとうございます。そしてねあの来られなかった方もこちらの方もブログにちょっとあの書かせていただいたので、
はい、
あ私ではないんですけどこちらはスタッフさんがブログ書いてくれたので、
はい、
よかったらチェックしてくださいね。
はい、
というわけでバタバタですみません。
楽しいお話をありがとう。
ありがとう。こちらこそ
なんか私まで嬉しくってなんだか一緒に旅行している気分になれました。
嬉しい。ありがとう。
はい、はい、そんなところでそれでは純喫茶アネモネある営業開始です、
はい、
その前にちょっとこちら。
やあみんな元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方文芸アネモネ R マン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティ文芸アネモネ R について説明しよう。声優朗読チャリティ文芸アネモネ R ではチャリティ書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売。諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブック配信サイトフィービーにてオーディオブックを1話500円で販売中だ。フィービーで検索すると君のスマホでも聞けるぞ。その2、ウォーターオリオン商店もしくは文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろん グッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R。 純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
アツコのそれわかるわ。
しっかりしてそうに見えてちょっぴりお茶目なアツコさん、皆さんのテーベロというエピソードをご紹介するコーナーです。
あなたのテーベロ全面的にフォローします。
はい、
今日はちょっとひかさちゃんチックに可愛く言ってみた。
いいねいいねでは本日一人目の悩めるお客様をご紹介します。
はい、
ペンネーム梅ちゃんさん。
はい、いらっしゃいませ。
皆様こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。部屋の片付けをしていても、どうしても収納しきれないものって出てきませんか？
はい。
先月末に片付けをし、自室には本棚が2つあるのですが、本棚の棚板が足りず、無理やり上に押し込んだり、入りきらないものは足元や卓上に積まれたりしていました。大きいものを下にはしているものの、お世辞にもバランス良いとも言えないので、こりゃ地震でも起きたら崩れそうだなと思っていたところ、はい、大阪北部を襲った地震が発生。
はい、
仕事から帰って自室を見たら予想通り、その不安定だった場所だけが無残な状態になっておりました。まあよく言えばそこ以外の場所は無事ではあったのですが、
はい、
分かっていたのに起こしてしまった事態、この気持ち分かっていただけますでしょうか？
あつこもてへぺろ分かるわ。
はい、
でも寝てる間とかじゃなくて本当によかった。
そうだよね。
ですよね。上から本が落ちてきたとかね。確かに。そういう状態じゃなくて、
うん、そうだね。
ね、私今自分の部屋がまさしく梅ちゃんさんと同じような状態にありまして、あらあら、うん、ね、ちょっと教訓にして片付けなきゃって思いますね。
う
ん、
そうだね。
ね、で私ソファーベッドを広げて、うん、まあお布団のような状態にして寝てるんだけど、うん、あのすぐ上がやっぱり本棚なんですよ。
あら
すぐ
頭の、ちょっと心配じゃない？
そうだからね、ちょっと上下って言わないか、
あ、なんとなく意味は分かる。
頭と足を ね逆にして寝た方がいいかなってそろそろ思っているところ。
でも確かにそうだよ、あっちゃん、
ね、
一冊でもさ、ね、このほっぺたとか
ね、 そうよ
ね、
そうよ ね、 ね、自信がなくてもね。
そうよ、そうよ、
ね、で私のあのてへべろ聞いてくださいます？
もう聞くともさ
聞くともさ
どうした？
部屋のね、その本棚が、うん、部屋に作り付けの本棚っていうか、わかります？
わかるわかる。
板が壁に直接こう、うん、ある本棚なんですよ。うんうん、だから一番下の段がこう角っこがあるわけさ、本棚のその棚板って。
はいはいはいはい、角っこね、あるある、
こういうね、角っこがこう、うん、直に出てる、うんうん、横のこのなんていうの、横を押さえてる本棚チックにしっかりしてないから、うんうん、壁にこう板がね、うん、こう何枚もあって、そのように本が並んでるんですよ。
はいはい、
でちょうどその一番下の段の角っこが、うん、こう自分で寝返りとか打った時にこうぐさって刺され
そう。ダメダメ、あっちゃんそれダメじゃない？嘘でしょ。に
来てるからさすがに私もねちょっと怖くなって、うん、なんかプチプチあるじゃない、緩衝材のプチプチ、 あの緩衝材を今はちょっと角っこにこう補強して、
ね、あっちゃん一つ言っていい？こらあっちゃん本当にそんな感じで大丈夫？
そんな感じでちょっと今寝てて、
もうさ面白いよね、あっちゃんからね、なんだろうね、私もう皆さんこうね、もう耳で聞いてても相当面白いと思うんだけど、こうね目の前にこう美しいあつこさんからね、角っこに緩衝材巻いてるみたいなさ、え嘘でしょあっちゃん、もうちょっとどうにかならないかな、そうだよ、ね、みたいなね、
まずはやっぱり上下を ね、まあ、ね、逆さにしてみようかな
って。さっきさ腐って、うん、当たるって言ったのがほっぺのあたり、
ほっ っぺとか、まあ、頭とか
なんかねこう押さえたから嘘って思ったんだけど足とかじゃないってこと。
あ、それそう頭側にあるんだよね本棚が。
じゃあ、ね、梅ちゃんさんがこうやって書いてくれてるから、
ね、だからもう
絶対今日でも今日でも
今日からもう
今日から逆にしよう、は
い、逆にとりあえず逆にしてそれで本棚の緩衝材を外してこう梅ちゃんさんのようにこう、うん、横に押し込んでる本とかを、うん、とりあえずちょっと避けようかな。
避ければ大丈夫いいのかな。緩衝材があったとしても、うん、なんかもっといい方法ないのかな。ごめんね緩衝材私コラって言ったけどいいのかもしれない干渉剤、うん、
模様替えをする。
あ、そっちがもしれない、ね、もしかしたら
違うところにベッドを持っていけばいいんだ。
場所が間違ってる。
場所が間違ってるね。よかった
よかった梅ちゃんさん
納得して、納得して、安心して、安心はしてないよ絶対に、ね、多分今の話聞いて ね、
もっと不安になってかも
しれないけど、まあテヘペロは分かってくれたと思うけど。
そうだね、あつこさんも一緒にテヘペロだよっていうことで安心していただけましたか。
はい、はい、
では次の悩めるお客様です。
はい、
お客様ネームサミーさんからです。いらっしゃいませ。きっこ様あつこ様ご機嫌うるわしゅう。
ご機嫌うるわしゅう。
先日ポストに封筒を出しに行ったのですが、
はいはい、
なんと一緒に持って行った家の鍵を
お
ーインしてしまいました。かっこ泣き。
鍵でしょ家の。
家の鍵。次の集荷まで3時間ずっとポストの前に立ち郵便屋さんを待ちました。そして3時間後集荷に来た郵便屋さんに事情を説明し取ってもらいました。いつ来るかも不安だったのでずっとその場で待っていたので大変でした。あつこさんこの気持ちわからないかもしれませんがどう思いますか。
あつこ似たような経験があるからテヘペロ。
あらあら、
あらあら。でも鍵っていうのはすごいね。
すごいね。
なんかね私のはね、うん、あのアルバイトをしてた時に、うん、アルバイト先でこうお客様に出す DM ってあるじゃないですか、うん、DM をこう投函してって、うん、であのみんなで手分けして手書きだったり、まあ、あの印刷した住所とかを貼ったり、うん、で切手を貼って出すっていう作業を手分けしてやってたんですね。で投函してからあれ今の一軍にもしかして切手貼った、
あーなんかわかる気がする
っていう、うん、みんなで手分け作業だしちょっとなんか心配がよぎり、うんうん、どうしようっていうことになって、
そうだよね貼られてなくてお客様行っちゃって向こうの方に払わせてしまうみたいなね。
そうそう
あるもん ね、
うん、それが不安になって、うんうん、で集荷の時間帯に合わせて、うんうん、私たちもこうちょっと待ってたんですよ、
うんうん、
それで郵便屋さんが集めに来て、うん、でその鍵は多分あれですよね、異質な鍵だから、
う
ん、すぐきっと
そうだ、ね、
サミーさんには ね返却されたんでしょう ね、だけど私たちの場合郵便物だから、うん、その郵便屋さんも何て言うんですか、一回ポストに投函されたものは、うん、そのもうそこに投函された以上こういくら私たちが投函したんですって言っても、うん、なかなか返却というか見せてくださったり、
しないの？
なんかルールがあるらしくて、すっごい大変でした、確認させていただくまでに。
でも考えてみりゃ見りゃ
考えてみたら
手やんで
手やんでだったね考えてみたら大変なことだもん、
う
ん、
そうね、
確かに
良
くないかもね、こう私のそれ返してくださいとか。
そうそうそう、
危ないもんね何か ね、何かしら。
そうなんですよね。
郵便屋さんはちゃんと局員の方はそういう決まりが厳しくあるらしくて、
なるほど
ね、でも鍵出たから良かったですよ ね、
そうだね。
この鍵は一回投函されたからちょっと返却はできませんね
は言えない ね、
ね、
言われてたら
サミーさん、アツコさんがこの気持ちわからないと思ったら分かったみたいですよ。
良 か、
、はい、
よかったですね、
アツコさん、
ね、アツコさん、そしてサミーさん、安心していただけましたか。
はい、
はい、ということで本日の悩めるお客様は以上になります。
やっちゃうことは誰でもあるある、みんなでやれば怖くないんだぞ、あつこのてへぺろそれわかるわでした。
純喫茶アネモネアール、
今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。
ここからはアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ではですね、早速普通歌いただいておりますのでご紹介したいと思います。
はい、
はい、
きっこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
いよいよ梅雨に入ってしまい、毎日ジメジメ嫌な季節ですね、
うんうんうん、
と僕は去年まで思っていたのですが、
うん、
今年除湿機を購入しました。
へ
ー、すごいんです。夜寝苦しくないし、家の中も空気がサラッとしていて、梅雨ということを忘れてしまうくらいです。
へー、
声優さんは加湿器の方が大切かもしれませんが、除湿機も侮れないので、この時期はぜひ。なんか除湿機の回し物みたいになっちゃいましたね、わら。おすすめですよ、ということで、お客様ネーム除湿大好きさんからいただきました。ありがとうございます。
よかった ね、 ね、サラッとして、ね、
除湿機って使ってる？
私使ってない、
ね、使ったことある？
自分はですね、実は家がすごくこう湿気がひどくて、冬もひどかったんですよ。なので除湿機買いまして。
そう、もう買わないとって感じ。
買わないとっていう感じで、しかもこの季節も除湿機ないと、
うん、
もう家に帰ったら湿度が 80% とかになっちゃってて、あのやっぱりこう乾燥しすぎも良くないんですけど、
うん、
あの除湿というか、こう湿度がありすぎるのも良くないので。
そうだね。
そうなんです。なので除湿機回してます。
そう、
除湿機っていうのは私使ったことなくて、
はい、
どういう、冷房というかエアコン
に
除湿っていう機能があるじゃない、
は
い、
あ、そうですね。
あれは結構温度が下がっちゃうけど、
はい、
除湿機っていうのは温度が下がらない。
除湿機は買うときに聞いたのが2種類あって、温度が上がってしまうものとそのままのものがあって、うん、
上がる。
なので、まあ、冬は上がってしまうものでも構わないんですけど、
うん、
夏に除湿、その温度が上がってしまうものを使ってると、すごいお部屋の中が暑くなっちゃって、
うん、
まあ、どっちを使うか、まあ、電気代とかも多分暑くならない方のが高くて、まあ、どこの良さを取るかみたいな、
そうだね、
人によって違うと思うんですけど、
でもいいこと聞いた、うん、私あのエアコンが苦手 で、
うん、
でだけどやっぱり暑くて
寝苦しい、
寝苦しいけど、うん、
はい、
なんかこの気温度が
下
がらなくて、
そうそうなんです、
除湿してさらっとしてくれて、
はい、
寝苦しさから解放されるんだったら、
解放されますね。
あ、
素晴らしい。
私今年からチャレンジしてみようかな。
よかった、
すごい、除湿大好きさんのおすすめが
ねえ、なんか私はなんかこう事務所にちょうどなんかこう空気清浄機に除湿とか、はい、なんかいろんな機能がついてて、あのそういうのにさ、
はい、
敏感な方っていらっしゃるじゃない、空気清浄に、
はい、
私あんまりよくわかんない
。私もよくわかん
ない。空気清浄はね、
的なね、
うん、
はい、ね、わかる方にはすごいわかるんだろうけども、うんうんうん、だからあんまりわかんないんだけど、あっちゃんには
除湿はきっと違うんじゃない？
そうだね、
多分違いますね。あの梅雨に入る前がすごく暑い日が続いたじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうだね、
あの日夜寝苦しくて、
うん、
で見たら湿度も70とかで、温度、家の部屋の温度も30度とかだったんですけど、うん、次の日に除湿機、まあ、つけて寝てみたんですね、ちょっと怖かったんですけど、
うん、
朝起きて喉カラカラだったらどうしようかなって
ちょっと
怖かったんですけど、ね、まあ、ちょっと一回試しにつけて寝てみたら、湿度が 50% ぐらいで、
ちょうどいい、
でも温度は 部屋の温度は30度のままなんですよ。
あ、じゃあやっぱり
でもすごい寝やすかったんです。
あ、やっぱり湿度って大切なんだね。
大切ですね。
除湿。
なのであつこさん、今年の夏おすすめ
です。夏ちょっとチャレンジしてみようかな。
そうだね、爽やかな感じでいける、ね、
なると思います。
ありがとうございました。お客様ネーム除湿大好きさん、
わ
ーわー
よかった。
チャレンジしてみますね。
ありがとうございました。
さて、このお店では皆様からのメールをお待ちしています。
メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまで送ってください。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。蛭田麻子先生の単行本エンディングドレス、綾瀬丸先生の単行本不在、宮城彩子先生の単行本帝国の女、柚木麻子先生の文庫版ねじ巻き片思いが現在販売中です。そして吉川鳥子先生の文庫版マリー・アントワネットの日記が7月28日発売です。書店にてチェックしてみてください。
はい、はい、ここで厚子の姉もねプチ情報なんか先月からねちょっとちょいちょい挟み込んで
始まってるんですね。
はい、はい、なんかコーナー化していこうかなっていうい
いです、素敵です。
はい、蛭田麻子先生のエンディングドレス、はい、私ちょっとまだ拝見してないんですけれども、うん、この帯をですね、実は山本文夫先生が書いていらして、ちょっと素敵な文章だったので、うん、はい、ぜひご紹介したいなと思います。
はい、
帯自体はですね、人は生まれることも死ぬことも自分では選べないけれど、何をまとって生きるかは選択することができる、っていう帯の、ね、
素晴らしい、
ね、素晴らしいですよね。はい、でこれなんか帯の全体が収まりきらなかったので、もっと長い本当は文章があるんですって。
なるほど。
でこれを先日教えていただいたので、うん、読ませていただくと、
はい、
今はもう手元にはない、昔大好きでよく着ていた服を思い出した。その手触りや着心地は怖がりな自分をどんなに励ましてくれただろう。人は生まれることも死ぬことも自分では選べないけれど、何をまとって生きるかは選択することができる、山本文夫。
で、なんか素晴らしい、
素晴らしい帯だと思いません？
もう死の次第ね、
はい、
ね、素晴らしい、
ね、でまとうことは生きること、折れそうな心を包み込む、感涙の物語エンディングドレス、
ね、うわ読みたくなる、
読みたくなりますよね本当にね、
すごい ね、
ね、もう素晴らしいなと思って感動しちゃいました。はい、で蛭田先生は、はい、北海道に在住の作家さんなんですけど、はい、6月中に東京にいらして、はい、純駆堂ですとか三省堂、紀ノ国屋書店、丸善、ブックファーストさんなどなどでポップとかサイン本を書かれてますので、
そうなの、
書店でぜひぜひ、そしてね、蛭田先生ってこのエンディングドレスをまあ、お裁縫をするお話っていうことで書かれてるんですけど、実際にすごく洋裁がお得意 で、はい、で東京にいらっしゃる時のお洋服が自前のお洋服だったっていうプチ情報でした。
あーすごい、そうなんだ
素敵ですよね、ちょっとね、
なんか自分が、私こうそういうのが器用じゃないから憧れる、
ね、
こうなんかね、お裁縫
憧れますね
とかできる方ね、ね、まあ、蛭田先生ね、私もう何年前だろう、ね、うん、この朗読を、
はい、
私させていただいた時
に、ね、深田信子 の、
ね、
はい、
すごい懐かしいな本当に素晴らしい、
素敵な感性の、
う
ん、もう素晴らしい方なので ね、
そうだね、
作品にそれが溢れてますね。
そうだね、うん、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。
はい、
そして先月完成をお伝えした朗読チャリティー文芸アネモネ R 最新作私にふさわしいホテルなんですが、
はい、
オーディオブック配信サイトフィービーさんにて配信の日にちが決定しました。 なんと次回の純喫茶アネモネ R の配信日と同じ7月17日17時からです。こちらもお楽しみに。
ゆずきあさこさんによる私にふさわしいホテルなんですけど、
はい、
もう名畑めひとみさん、
そう、
山寺宏一さん、
うん、
並川大輔さん、
そう、
ねえ、ね、もう本当素晴らしい作品に仕上がってますし、ね、そしてそして、
はい、
そしてアルバイト店員の、
そうなんです、私黒岩もですねちょっとだけ出させていただいておりますので、
ねえ素敵な、もう皆さんのお力を借りて
本当に、
ね、私たちほら出来上がる前に聞かせてもらうじゃない、
はい、
まあ、編集っていうのはこの番組のねディレクターさんもやってくれている、はい、立石京子さんことよかちゃん、
はい、
よかちゃんのもうね音入れたり音楽入れたり、
ね、まあ、選曲も素晴らしいし、
今回ちょっとジャジーな大人の雰囲気に仕上がったよね、
はい、
でその3人のこう目線を変えた語り口が面白い、もうすっと素敵な仕上がりになっているので、
ね、
もう大おすすめですね。どの作品もおすすめしたいんだけども、
はい、
やっぱり面白い聞き応えがあるよね
本当に、
この作品ね、
はい、
この先また CD になることもあるんですが、
はい、
まず最初はオーディオブック
で
ね、
はい、
聞いていただけたら嬉しいです、ね、
ワンコインで購入していただけます
しね、そうだね、ぜひ皆さん楽しんでくださいね、
はい、
はい、ではではここまでのお相手は井上菊子と
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店
お待ちしてます。